大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。藤沢の北部長後というところで主力果樹園で頑張っております井上と申します。
今週はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、井上さんがですね、美味しい果物を育てていらっしゃいますのがフルーツパーク長後ということで、もうこの名前本当に皆さんご存知だと思いますが、井上さん、改めて今ね、長後にありますよってお話はありましたけれども、具体的に場所、そして創業何年目なのかご紹介いただけますか。
場所は小田急線の長後の駅の西側、徒歩6、7分というところですね。アクセスは悪くないと思います。創業はですね、私の父親がスタートさせてからでいくと60年ぐらい、私が始めてからでも40年越してます。
歴史がとても長いんですけれども、井上さんってことは2代目になるってことですか。
果樹園として、そうですね、
はい、井上さんの、まあ、代々で見るとものすごい歴史があるんですよね。
みたいなんですけど、お寺の過去帳が火事で亡くなっちゃってるんで、その辺がはっきりわからない。ただしお墓の墓石で見て、江戸の半ばぐらいからはあった。それ以前は、まあ、一説によるとね、戦国時代の内武者が住み着いたところだよっていう話もあるっていう。
なんかその歴史が長いことを、そのね、残ってなくてもそうやって伝えられてきていて、振り返ればもう戦国時代というの言葉が出てくるぐらい代々続いている井上家であるということなんですけれども、井上さんご自身はってことはこの藤沢で生まれ育ったということですよね。
そう、
もうこの藤沢っ子ということで、今週はですね、お話伺っていこうと思うんですけれども、現在その人気のある果物等もですね、お聞きしたいんですが、まずフルーツパーク長後さんではどんな果物を現在生産されているのか、1年を通してご紹介いただけますか。
これスタートが5月の下旬の梅からスタート でちょっと間が空いて、7月の下旬の梨、ぶどう、柿、洋梨までつなげて12月の半ばぐらいまでっていうところですね。
一年を通していろんなものを生産されているという話がありましたけれども、フルーツパーク長後さんといえば果物狩りもしているというイメージがあるんですけれども、はいはい、それについてもご紹介いただけますか。
やってますよ。最近はだいたいね、家族連れが多いよね。小学生、幼稚園ぐらいの子供連れ。あとはね、コロナの前までは高齢者、デイケアとか午後お散歩コースじゃないけれども、来て取って食べて帰るっていう、そういうのがあったんだけど、今それなくなっちゃったね。あと最近またインバウンド系が徐々に回復してるって感じですね。
いや、本当にいろんな人たちが楽しんでらっしゃるようですね。
来ますよ。
やっぱり皆さん調べて来られるってことですよね。
そうですね。ホテルなんか泊まってるインバウンドの人のコンシェルジュを通して来るとかね、そういうのもあるし、あと団体で旅行会社っていうのもあるし。
地元でも知られてますけれども、いろんなところでやっぱり知られている場所になってますね。
うん、だんだんだんだんテリトリーというか、お客さんのね、エリアが広がってきてるっていうところ、ありがたいことです。
今どんなこうスタッフの皆さんで果物を作っていらっしゃるのか、スタッフの皆さんのご紹介もいただけますか。
スタッフはね、基本的に家族ですよね、うん、息子夫婦含めて、常時でいくと、まあ、私と息子が管理作業、販売機入ってパート含めて売り方でね、かなり夏忙しいです。
ですよね。その広さ結構広いですよね。
持っている面積でいくと、全部でいくと 2.4 ヘクタール果樹が植わっている面積で 1.6 ヘクタールぐらい。
なんかもっと大人数でされているのかと思ったの、ちょっとびっくりしました。
かなり忙しいんだよ、ね、息子に言わせるとね、ブラック企業だって言われて本当にもうなんかほとんど休みがないぐらい。
この時期はこの果物がっていうと、必ずですね、お名前を聞く、そういったですね、農家さんになっているんですけれども、うん、どこで私たちその購入すればいいのか、味わえるのか、場所などについてもご紹介いただけますか。
他に出してないんで、うちの売店までお出かけいただくというのが原則ですね。あとは通販かな。
通販でも買えるんですよね。
うちのサイトでみんな紹介してますので、メールいただければ対応するという形にしてます、は
それも嬉しいですね、まあ、直売所もありますけれども、まあ、直売所で買うっていうのも買う側からしてみるとちょっと楽しかったりもするんですけれども、うん、ちょっと足を運べない方もねいらっしゃったりしますので、ぜひですね通販でもやっているということなので、そちらもですね皆さん見ていただければと思います。ホームページ私ちょっと拝見させていただいて、思いが溢れているなという、もうね本当にもう思わずこう印刷をしてしまったぐらいその思いが溢れているんですけれども、その井上さんのコンセプト、大切にしているものを栽培にあたってちょっと気持ちいっぱい溢れてますけれども、ホームページご覧になれない方のためにですね井上さんの思い聞かせてください。
これはなんつったらいいのか、もう長年やってることによって出てくるところもあるし、スタートさせた時点でこうしたいねっていう、でそれに向かってどうやって組み上げていけばこうなるのかなっていう、その辺からだからね、なかなか一言で言うのは難しいです。一番いいのはね、どうやったら本当の美味しいものができるかねっていう、そこですよね。
その気持ちですよね。さあ、おすすめの果物、その食べ方ご紹介いただけますか。
まあ、それぞれの例えば梨にしてもブドウにしても、はい、その他もろもろね、美味しい食べ方っていうのはね、うちの売店来て聞いてくださいっていうのが一番美味しい。梅なんかもね、小さい子供、もう保育園の子供たちが来て一生懸命もいで、どうすんのって言ったらね、保育園帰ってジュース作るとかね、梅干し作んのって言った時もあるし、あと梨なんかもやっぱり来てもぐとなると、こういうのもぐんだよってちゃんと伝えてるはずなのが伝わってないで、うん、ああこんな多いの思いできちゃったのみたいなのもあるけどね、うん、その辺がまだちょっと問題に残ってるなっていうのはあります。
今だよっていうものと、もうちょっと待ってねっていうものと、やっぱり実際にこういうふうに経験をすることって大切ですね。
ですね、うん、
でどんな風になっているのかとか、どんな風にこう栽培されているのか、まあ、子どもたちもそうですけれども、なんか直接見るで、しかも多分大人の皆さんももしかしたら詳しく知らないんじゃないかなって思うんですけれども、
いやもしかしたらじゃなくてね、ほとんど知らないよそうだからそこをこうレクチャーして、
はい、
うん、ちゃんと教えてあげないと。
今が旬だよっていうの、せっかくの直売所、あとその果物狩りができるということで、やっぱりその流通をこう通さないで、
うん、
私たちが直接その農家さんから買えるのが、まあいいところ、直売所だなと思いますし、うん、またその果物狩りっていうところで本当に幅広くされているのがすごいなと思ってるんですけれども、この果物狩りってもう昔からずっとこれされてるんですか。
そうですね、うん、私が始めた、
う
ん、
そうですか、
うん、で40年ぐらいやってる。
すごい、なかなかこの近くで、この藤沢市内で果物狩りって経験する機会ってないので、うん、これからもですねちょっといろいろ大変なことはあるかもしれませんけども、続けてっていただきたいなと思う一つかなと思っておりますさあ、お取り寄せなどもねできるってお話がありましたので、ぜひ皆さんですね、うん、お取り寄せもですね利用していただきたいと思います、はい、さあ今週のですね大好き藤沢のコーナーには本当に歴史があります。そして美味しい果物をですねもう本当に作っていらっしゃいます。フルーツパーク長後の井上さんが登場となっています。明日はですね井上さんから見た藤沢の魅力とかプライベートについてもちょっとお伺いしていこうと思いますので、はい、明日もですねこの時間ぜひ皆さん聞いていただければと思います、はい、井上さん今日はありがとうございました。
はい、どういたしまして。